んばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。2月最初の放送になりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京の天気の方は最近はなんか雪かなみたいな日もあれば、春のようなね陽気の日もあって、気温コロコロ変わって体調管理難しい季節でございますが、もうちょっと頑張れば暖かくなるのかなというような具合で、最近の私はと言いますと、この間実家に帰りまして、帰ったとは言っても、泊まりもせずですね、半日ぐらい時間を過ごして食事をみんなでとって、帰るっていうのをね、ここ何年も毎年1年に1回だけ、帰るんですけれども、毎回そうなんですけど、街に、電車で向かってって降り立った時の街の変わりようがね、やっぱ1年でもちょこちょこ、あ、こんなお店できたんだとかね、あ、ここにこんなテナントだけ変わってこうなったんだとかね、その街の変わりようがすごいびっくり驚かされますね。スーパーここにできるんだとかね、まあそういう驚きもありつつ、父方の祖父母もいたので長く会話したりして、まあだからいろいろありますね。まあ、年齢重ねていけば、来月どこどこ手術するんだとかね、検査したらこれが見つかってっていうのもあるし、医療保険の話とか聞いたりねいとこの〇〇くんは何々高校入ってとかね、もうほんとベタなことをねずっと聞いてましたね。早く結婚しろとも言われたしねああそう言われるかとか思ったりね。あとまあそうやっておじいちゃんおばあちゃんと話して、でその後に家族みんなで食事したりして、弟妹ともね1年ぶりに会ったりしてね、お土産にやっぱ手土産なんか持っていこうと思って、赤のワイン、赤ワインと白ワインを1本ずつ買って、あとなんかこうチーズセットみたいなのも買って、最近白ワイン好きなので、まあ赤白どっちあれか分かんないからどっちも買っとこうと思って、デイリーで自分がこう日々何にもないような日に飲むようなものよりはちょっと高い、普段自分だったら買わないなというような、まあこういう機会だから買ってみようかなっていうぐらいの価格帯のやつを持ってってですね、白ワインが好きだって言ったので、まあ、白ワイン開けてもらって、みんなで飲んだらやっぱりすぐなくなっちゃって、まあ、食事も佳境だったんですけど、でそうやって食べていく間に母が赤も開けるって言ったんですけど、僕はその次の日もう午前中から声出さなきゃいけなかったので、まあ、明日も仕事あるし、まあ僕開けてもいいけど俺はそんなに飲まないかなみたいな、まあ結構それいいやつだからまたなんか人集まる機会になった時に開けてもいいだろうし、まあ飲む分には全然構わないけど俺はそんな飲まないかなみたいな感じで、じゃあやめとこうかみたいな。ほんで10分後ぐらいにまた赤ワインまた開けるみたいな感じ。いやだからさっきも言ったけど、明日仕事あるし赤開けるもいいけどそれ結構いいやつだから開けるなら開けるでまた違うの機会に、私から10分ぐらい経つとまた赤ワイン飲むみたいな話、またって思って何回も何回も同じこと聞かれて、僕の体感的にはね、あれ再放送何回見てるんだろうみたいな感じだって、あげくらいだからさっきも言ったけど俺明日仕事だし、それで声出さなきゃセリフ言わなきゃいけないからそんなに大量には飲めないし、その赤ワインは結構いいやつだからまたいい機会に開けておくのも持っておくのもいいと思いますよみたいな、わーってこう軽く声を張り上げてですね早口で言ったりしてね、なんか何とも言えない雰囲気になったりしてああそうか、実家に暮らしてた頃はこういうちょっとした口喧嘩まではいかない小競り合いを何度も繰り広げて、もう僕は実家を出たんだなっていうことを久々に思い出しましたねなんかすれ違いまではいかないけど、こう妙にだからさっきも言ったじゃんみたいな、まあお酒飲んでたらね話繰り返すのはしょうがないんだけれどもっていう気分になったりね。あとなんかまた毎年恒例となりつつあるこう知らない人にサイン貸されるやつね、こうなんとかさんの友達の友達のなんとかさんがとか、なんとかさんの親戚の知り合いのなんとかの人へのみたいな、僕の全く接点のない人にねサインを書いたりねっていうのもありつつ、もうしょうがないから僕はもう犬をね実家で飼っているので、その子の写真を撮ったり動画を撮ったりしてね、すさんだ心を癒してまあ止まらずに帰って東京に戻ってきたんですけれどもね、 そんな私が、2月もお届けする番組やっていこうと思います。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。最近なかなかメールを読む機会も時間も取れなかったので、ね、どんどん読んでいきたいと思いますけれども、ラジオネーム田んぼフラットさんからいただきました。東京都25歳女性の方。内山さんこんにちは。いつもラジオ楽しく聞かせていただいています。先日動画配信サービスネットフリックスが隣のトトロや風の谷のナウシカなどスタジオジブリの長編アニメ映画を順次配信すると発表しましたね。配信地域は全世界ですが、日本は残念ながら対象外となるそうです。なんか日本と北米、あたりが対象外っていうのをニュースで読みましたね。テレビ業界事情などもあるのでしょうが、いつか日本でも動画配信サービスでジブリ作品を楽しみたいです。確かに。内山さんはこのニュースを聞いてどう思いましたか？よければご意見聞かせていただければ幸いです。そうね、まあ、パッと素直になんで日本と北米はないんだろうと思いましたね。で、テレビ業界事情、っていう風に田んぼフラットさんも書かれていますけれども、まあ、確かに日本では何回も何回も再放送というか、同じ映画を毎年かけても結構数字が取れるからっていうことなのかななんて素人考えで思いますけれども、まあ、そのあたりもよくわからないしね。なので日本では見られないからブルーレイ買うしかないなっていう感じですけどね。でも僕もね、隣のトトロってなんか細切れでは各シーン見てる気がするけど、投資で見た記憶があやふやだし、ナウシカなんか全然ちゃんとは見たことないからね。ネットフリックスでやってくれたらすぐ見ましたけどね。あとそうね、あとなんでしょうね、ジブリっていうものがまあその毎年毎年とか2年に1回とか新作が出る状況じゃなくなったので、このこれからの、田んぼフラットさんは25歳と書かれてますが、僕らみたいな20代後半、中盤ぐらいの世代からもっと下10代の子だったり、あるいはもっと下10代より下のティーンエイジャーより下の子たちにとってのジブリの意味合いっていうのはこれから年々またまた変わっていくんだろうなと思って、僕らが思い描くジブリのあの傑作群、を連発していたスタジオっていうイメージがと同じようなイメージは下の世代は持たないだろうなと思って、だからそういう意味でどう、受け取られ方も変容していくのかなとか思ったりはしていますけれどもね。まあでもなんか今後もテーマパークができるみたいなニュースも読みましたので、そういう展開になっていくのかなと思いつつ、まあでもテーマパークできたら確かに行ってみたいと思うのかなとか思ったりね、まあとりあえずいい作品も多いでしょうからね、まあどのような形にせよ、いずれはどれも見たいと思っております。ラジオネーム、ようちゃんでいいんでしょうか。太陽のようにちゃんと書かれていますが、ようちゃんさんからいただきました。愛知県の方です。こんばんは。内山さんいつも楽しく拝聴しております。映画ランキング聞き応えありました。ローマもマリッジストーリーも内山さんの言葉で映画が思い出され、また泣きそうになりました。南野くん、あ、話題変わってるね。サッカーですね。南野くん、ついにリーグ戦で出場しましたね。とてもとても興奮しました。あ、出てましたね。今日の2時からも試合なので、あ、1月26日にメールをいただいてますね。今日の2時からも試合なので寝落ちしちゃいそうですが楽しみです。また話変わってるな。アニーショー、生配信を見ておりました。ショーが発表されたところを見ていたということでしょうか。毎年ディズニーが強いのがクロースが、もう選ばれた曲がかかった瞬間ぐっと涙が溢れました。私はクロースも今年見た映画の中で思い入れが深いと思っているので、内山さんあまりご自身が出演された作品には触れないことが多いですが、お話ししてほしいです。あとローマのドキュメントが配信されるみたいですね。そちらも今すごい楽しみです。寒い日が続きますのでお体に気をつけてお過ごしくださいね。もう話題がいろいろあったのでちょっと一つ一つ拾っていかなきゃなと思いますけれども、映画ランキングやりましたね。2019年のベスト10を決めるっていうのを先週までやってましたけれども、ローマとマリッジストーリーを同率1位で選ばせていただきました。でサッカーの南野選手、リバプールで出場と。まあちょこちょこ最近ね、映画ランキングとかもあったり、新作映画がとても面白いのがどんどん公開されているので、趣味の比重が映画の方に偏ってるんでね、サッカーフル尺で見れる たりがなかなかしてないんですが、タイミングの問題もあったりしてね、ちょこちょこ見てますけれども、南野選手に関しては、まあリバプール追いかけてますけど、やっぱりもうちょっと時間かかるんだろうなと思って、リバプールのサッカーの連携に、あのスピード感に加わっていくには、まずもって、まず第一にレギュラー陣の層っていうか、その、レギュラーで入ってる、例えば前線3枚とかの、まあもう変えがたい感じ、があって、例えばあそこの牙城を崩すというか、あれに代わってブンドルっていうのは相当、ていうか、あそこに代われるっていうことはもうワールドクラス一歩手前というか、ほぼほぼワールドクラスなので、とても難しいことだと思うし、なおかつ、その違うポジションだったりとか、違う選手、カップ戦などで違う選手と組むっていう場合も、やっぱりリバプールのサッカーに順応していくっていうのは、まだまだ時間はかかるんだろうなと思いますが、まあ、監督クロップですし、まあ、万全の体制というか、ここで頑張って結果出せなかったらっていうことでね、頑張る価値のある環境が整ってるんだろうなと思うあたりですね。続いて、アニー賞ね。アニメの映画を、とかテレビシリーズかな、を中心に賞を与えるやつですね。クロースが。これあれですね。ネットフリックスの配信オリジナルなのかなの長編アニメーション映画で、私が吹き替えで、出演した作品ですが、お話を聞けたらなと書いてあるんですけれども、ネットフリックスとか、ネットフリックスに限らず、海外作品の吹き替えするときとかって、契約書にサインするので、収録の時こうだったっていうのはね、言っていいのかわからないので、特に言えることはなく、まあ単純に完成した作品もそうですけど、映画、とてもすごかったですよね。映像が技術や、がすごかっただろうなと思いましたけれども、それ以外は特に言えることはなく、ローマのドキュメントは、これは知りませんでしたね。それが見れるのは楽しみですね。はい、これで全部拾ったでしょ。オッケー。ということで、これからも、いつ読まれるかわからないという意味で書きにくいかもしれませんが、どんどん書いていただければこうやって、全部拾っていきますのでよろしくお願いいたします。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール。続いてはこちらのコーナー。お悩みプロファイル。このコーナーは皆様が抱えていらっしゃる悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私内山聖輝が分析させていただくコーナーでございます。まあ悩み書いて送ってもらうけれども、そんな解決なんていうのはね、そんな見ず知らずの他人にはなかなか難しいという部分で、まあ見ず知らずの他人だからこそ分析できる部分はあるのではないかという志でやっているコーナー、久々にやらせていただこうと思います。ラジオネームアイネさんからいただきました。神奈川県16歳女性の方。内山さん、スタッフの皆様こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。私は大人数かっこ5人以上での食事の席が苦手です。時々そのような会に参加するのですが、人の数が多いと当然よく知らない人もいるわけで、人見知りということもあり、いつも端っこの方の席に座り、あまり誰かと喋るということもなく、ひたすら目の前にある料理を食べてしまいます。そうすると食事が始まって早々に一人でお腹いっぱいになっていき、あとはお水を飲むかぼーっとするかで時間が経つのを待っています。花から大人数の大人数の食事会には行かないようにするというのも一つの手だとは思いますが、そうした場に行くことで新たな友人ができたりするのかなとも思い、今度こそはその場に馴染もう、誰かと話そうと言ってみてもなかなかうまくいきません。ああ今日もダメだったと一人反省会を開く始末です。内山さんも大人数での食事会に行かれることがあるかと思いますが、そのような場は得意ですか？また隣の人と気軽に話せる話題などはありますか？もし苦手でしたらどのようにして時間をやり過ごしていますか？お答えいただけますと幸いです。これからも毎週ラジオ楽しみにしています。お体にお気をつけてお仕事頑張ってください。応援しています。大人数でいいのかな、での食事の席が苦手ですっていうことですけれども、5人以上って定義されてるんだけど、5人が ここにおける最小の数である5人っていうのが大人数、たくさんの人数なのかどうかっていうのは僕はちょっと疑わしくて、僕にとってはこれは言うなれば中人数というか、ワンテーブルで収まるじゃないかっていう僕の意見なんですね。僕にとっての大人数ってなってくると、だから5から9が、中人数として、中人数ってなんだって話だけど、つまりワンテーブル、あるいは2テーブルでお誕生日席とかも活用して、収まる、こう、視界に収まるぐらいですね。っていうのは、なんならそこの全員が一つの話題で盛り上がる瞬間もあるだろうというような、光景が予想される人数は中人数とさせていただき、だから10人以上がね、僕にとっての大人数ですね。で、それが前提の一つとして、で、16歳の方がね、この、まあ、彼女の定義としての5人以上での大人数での食事の席が苦手ですっていうことなんだけれども、16歳の女性が具体的にどんなシチュエーションでそれに困ってるのかなっていうのを言うのが、もう29歳の自分からするとちょっと想像が至らなくて、まあ、どんな場なんだろうなと思って、親戚の集まりなのか、あるいは学校の集まりで、みんなでご飯食べる会なのか、部活の集まりがあるのかとかね、具体的なシチュエーションが全然浮かんでこなかったので、こっから先リアルなというか、それに即した話題はないと、ないのが申し訳ないなと思って、僕の周りの話になってしまうので、とするとお酒とかも絡んできたりして、ちょっと16歳の人からするとギャップがあるな、じゃないかなと思うんですけれども、そこはちょっとご了承いただきたいなと思いつつ、で、思ったのは、で、さっき分類したのを活用して、で、質問に戻って、内山さんも大人数での食事会に行かれることがあるかと思いますが、そのような場は得意ですかということなんですけれども、で、5人以上は僕にとって5から9までが中人数なので、中人数の場合は、これは、だから、親しい人、そのメンバーの中に、親しい人が、いれば得意だしっていう意味で、だから得意ですかという質問に対しては場合によるっていうことですよね。なので、行く行かないっていう選択肢がそこで生まれて、仲いい人とか話したい人、話せることがある人が大半占めていれば行くし、いなければ断りますね。5から9ってなってくると、一人一人のその場を盛り上げる、なんだろうな、役割っていうのも増えていくだろうし、だから気が進まなければ行きませんね。だから得意かどうかっていうよりは行かないっていう選択肢も出てきますね。で、僕で想像できるシチュエーションで言うと、例えばこうアニメのアフレコとかやるんですけれども、アフレコ終わった後にじゃあ行ける人でちょっとご飯とか行ってみようかってなると、これぐらいの人数になることはちょこちょこあると思うんですが、その場合はもう完全にこれですね、行きたければ行くし、行かなければ断って帰る、スケジュールが空いていようがいまいが。で、友達で集まると考えるならば、まあ会いたいからセッティングするわけでね、その得意も何もそういうふうに困ることはないという感じですかね。だから基本的に姿勢としては無理していかないっていうことですね。行動を決める考え方は、これが中人数の話で、大人数になってくるとですね、想定されるシチュエーションは10人以上ですね、シチュエーションとしては何かの番組の打ち上げとかね、何かがこう収録なり何なりがもう全部終わって、それをねぎらう意味でみんなで集まりましょうという場ね。だからこれはね、得意じゃない場合もありますね。得意じゃないんだけれども、しょうがなく、まあ最後だし、役柄的にも、かなり、まあ主役とかね、こうよく仕事の多い、役割を担っていたという場合は、まあ、もう大人だし、行くか、みたいな感じで、行くこともありますけれども、その場合って、お店のチョイスとかもね、決定権ないですからね。狭かったり、その席と席の間隔が狭かったり、荷物を置く場が十分になかったり、単純にこう、食べ物はまあまだしも、こう、お酒とかの選択肢がね、難しかったり、タバコ吸う人がいたり、暖房が効きすぎてるとかね、居酒屋さんとかの飲み屋さんとかの暖房が効きすぎてて、顔だけ干せる感じすごい嫌いでね、早く帰りたくなりますね、ああいうのは。乾燥してて、喉にも良くないし、で、みんなでわーわーわーわー喋ってたり、で、お酒も入ったりするとね、居酒屋さんとかで声張ってると喉痛みやすいしね、だから、いいことはないんですよね。だから、意味ないと思いますね。打ち上げなんて基本的にやらなくていいんですよね。行きたい人が行けばよくて、こう、公式で開催する必要っていうのは根本的にはないんですよね。なんか、行きたい人が行けばいいっていうことですよね。うん、まあでも、そこにおいては、だから、さっき言ったような、 条件が重視されないのは食事を美味しく食べようっていうよりは集まることが目的で、何かここまで自分たちが成し遂げてきたと思われるような仕事に対して、こう、よかったらみんな頑張ったねみたいな雰囲気を出したいっていうことですよね。要はね。で、そこにおいてはだから話戻りますけど、得意でない場合があるってことです。さっき言ったような条件で。で、質問に戻って、隣の人と気軽に話せる話題などはありますかっていうことですよね。これも人によりますよね。だからさっき言った親しい人だったり、話したい人とか話したいことがある人だったら、ずーっとそれについて話していればいいし、あの映画見たとか、あの業界のあのアニメ作品すごかったよねと、あれどうやって、作ってるのかねっていうふうに話せる場合もあるでしょうけれども、そうではない場合。例えばこう世代が大きく離れてる、下とか上にずっと大きく離れてるとかね、趣味だったり関心のある事柄が全然重ならないとか、いう場合は確かに難しいですね。あれば一つ大人数の場合の手としては10人以上とかだったらテーブル動くっていうのはね、すごい一つ手ですね。あからさまに動いたら、あ、この人は今このテーブルの雰囲気を気に入っていないんだなっていうふうにバレちゃいますけども、なんかこう、そうだな、トイレに行った帰りとかに違う方行っちゃうとかね、それは一つ手だと思いますよ。このテーブルなんかこうハマって、自分がハマってないなとか全体的に退屈だなと思ったら、ちょっとトイレに行って、その帰りに、あの、空いてるところに入ってしまう。この人たちなら楽しい時間が過ごせそうだっていうんでね。そこに移籍、飲み会における移籍問題、移籍という手は、ね、FA 宣言するっていうのはね、一つ手だと思うんですよね。これだから、苦手でしたらどのようにして時間をやり過ごしていますかの質問ですね。ここの、やり過ごす方法として、遺跡を使うっていうのはね、一つ手だと思います。こんなところかな。で、遺跡してもダメだったら、もう帰るっていう手ですよね。帰る。それしかないんじゃないですかね。この間とある打ち上げの場で、で、二次会に行って、なんかこう、飲み屋さんに行って、もう縁も竹縄というかね、もう話題も結構喋ってきたなと思って、で、そういう雰囲気だったし、なおかつ次の日に、僕この番組でラジオの映画のランキングについて喋らなきゃいけないから、こういろいろこうメモとかをまとめて喋ることまとめなきゃいけないんですけど、もう前日も夜遅くなってきてね、もう12時、1時ぐらいになってきた時ね、もう、その飲み屋の片隅でメモ作り始めましたからね、俺。みんなが飲んでる話も聞きながら、ちょっとやりますんでって言って、ちゃんと許可は取りましたけどね。話付き合いますからって、メモ作りますって言ってね、六本木でやってましたけどね。でもそれも、もう照明も暗いしね、ちょっとやりにくい環境だったんで、すぐ帰りましたね。だからもう最終的に苦手だったら帰るっていうのが、最終手段ですね。移籍、帰る。で、これで覚えていただければと思います。これでちょっといろいろ拾えたと思うので、何度か参考に。まあ、ちょっとね、年齢的に違う部分もあるので難しいかと思いますが、参考にしていただければと思います。ということで、久々にやりましたけれども、皆様からのメール、これからも引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。今月迎えた番組5周年を記念してワンクールアワードと題して、これまでの放送の中で皆様が覚えていらっしゃる印象的な私内山聖輝が喋った言葉を募集してきました。すでに募集は締め切っているのですが、採用させてもらった方の中から抽選で100名の方にワンクール特製ステッカーをプレゼントしますと言ってきましたけれども、そのステッカーの制作状況なんですが、また先ほど、デザインのアイディアを見せていただいて、まあ9割方完成だと。で、まあいろいろ揉んだ中でですね、まあ内田プロデューサー、この番組の内田プロデューサーの主張、まあシールっていうのはいろんな用途で使うものですから、いろんな大きさを用意した方がいいんですと、いろんなところに貼れるようにした方がいいんですっていうのと、まあとはいえ、今度は内山聖輝の意見ですね。なんかコンセプト一つ入れとかないと、なんかぼんやりして突っ込みどころのないものになるから、まあそういうけんけんがくがくっていうんですか、議論をしてですね、9割方完成までたどり着いて、まあどうなんでしょうね、わかりません。もらって嬉しいかどうかはよくわかりませんが、100名の方にあれが渡る予定でございます。こちらのワンクールアワード、いよいよ来週お届けします。どんな内容でやるかは僕もよくわかりません。 そして番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、私内山聖に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく、内山さんこれで10分お願いします。買い物不詳な私内山聖の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく、内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただく、ブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく、内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信です。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。